ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今朝なんですけど、ちょっと、奥の方の部屋におりますもんですからですね、光が入っておりません、この部屋ですね。それと昨日参政党のこのメンバーとズームをやったんですけど、私の顔が赤いもんですから、武田先生はお酒飲んでんじゃないかなっていうですね、すぐ人のことを非難した人いてね、焼けました。今街頭演説なんか多いもんですからね。まあ、夕方帰ってくると、まあ、真っ赤なんですけど、まあ一晩経てば少しこう色落ち着くんですけど、それでもまあ随分焼けております。何でもこの頃ね、こう人の悪いことをつくというのがね、気になるから普通に言ってるっていう場合もあるんで、別に神経質に考えてるわけじゃないんですけどね。人はいいとこと悪いとこありますからね。今のところ私お酒飲んで、ズームやったり、こういう収録したり、テレビ出たりすることないんですけど、そのうちにはそういうことも起こるかもしれませんがね。まあまあ、その人の平均を見て判断をしていただくということはいいかもしれませんね。ところで今日は、偽科学の3番ですね。ちょっと理屈っぽいんで、もう嫌だという人もいるかもしれませんが、まあ、ちょっと問題を言いますが、科学というものは再現性がなければいけないということを言う人が多いんですね。こういうことを言う人はですね、非常に優秀な人でも科学は再現性があるとこう言うんですけど、これは多分ね、あまり実験をされてない、もしくは非常に先端的な科学の研究はされてないような人が多いんですね。というのは理屈で考えると科学は再現性があるように思うんですね。ですから、科学は事実ですから、自然の現象が多いですからね。まあ、自然の現象はなくても、社会科学とか人文科学ってありますが、まあ再現性があるっていうか、妥当性があるっていうかね、合理性があるっていうか、まあそういうことが求められているような気がする人がいるんですよ。特に科学哲学だとか、科学史だとか、それから評論家ですね。こういったまあ、実務をやってない人は、人間の頭脳の欠陥っていうのが、まああまり認識されてないので、それで科学は再現性があるとか言われることがあるんですね。これがなかなかうるさいんですよ。つまり人間というのは自分の頭で考えたことが非論理的であっても、それに気がつかないんですね。それどうしかったら人間の頭っていう自体が不完全なんですね。不完全だから実験が必要なんですね。論理とか頭で考えたことが正しければ実験いらないんですよね。実験とかいろんな検討いらないわけですね。しかし検討がいるとか実験がいるっていうのはどういうことか、それから他人と話し合うことが大切だとはどういうことかっていうと、自分の頭で組み立てた再現性とか論理性とか合理性っていうのにですね、欠陥があるんですよ。それは人間の頭の作りの欠陥なんでね、仕方がないことですね。で、まあこの偽科学の科学は再現性があると言ってる人が多いんですけども、私はスタップ細胞で非常に大きな社会的問題になった時に、科学は再現性は最終的にはあるんですが、そのことが正しくても再現性が得られるのが100年200年とかかることあるんですよと。だから再現性がないから科学じゃなくて、まあいわば1000年以内に再現性が認められなければそれは科学でないと言ってもいいぐらいの感じだっていうことを随分言ったことあるんですね。そういうふうに言っても論理だからわからないんですね。だって科学だから再現性あるじゃないかっていうもんですから、私が一つの例を、もっと少しいい例が思いつけばよかったんでしょうね。ある村があると。で、村の横に大きな森がありましてね、その森の中に鉄道の駅があると。まあもちろん家からその村からその鉄道の駅に行くには2時間ぐらい歩いていくっていうのは、まあそういう感じですね。そういうのを想定してみましょうと。ありえますよね。広い大地に鉄道が走ってると。その昔はその鉄道の周りに家ができたわけじゃなくて、川のほとりとかそういうところに、その村ができますから、鉄道からかなり離れてると。しかしその鉄道に乗らないと例えばモスクワに行けないと、まあ、こういう村があったとしますね。そうするとある時にその電車が来る時刻がよくわからないと。まあそういうとこですからね、まあ1週間に一遍しか電車が来ないと、まあ、こういうのありますよね。汽車が来ないと、まあ、そういう例をまあ一つ取り上げると。それである人がモスクワに行こうと思って、とことことある日、汽車の駅に行くと。もちろん無人駅ですし、それから時刻表があるわけじゃないと。で、そこで汽車を待ってますと、午前の9時に汽車が来たと。で、それに乗って無事にモスクワに行って仕事をして帰ってきたと。それでその人が、 どうもこの前あの汽車に乗ってモスクワに行ったら、午前の9時に来たよってこう言うと。それで、そうだってことが村に、流れてですね。これはあの汽車は9時に来るんだったら、9時に行ったらモスクワ行けんだったらいいじゃないかってことになって、次の人が、8時頃から駅に行って待ってても9時に来ないと。2時間待っても3時間待っても来なくてもお腹減っちゃって、それで、午後の2時頃村に帰って行って、なんか来なかったぞって言うと。9時に来なかったぞって言うと。あいつ嘘言ったんじゃないかとかね。それから、なんか今日はやってないんじゃないかとかですね。いろんな意見があった。そして次の日っていうかまあ適当な期間に行ってですね。そしてその記者を9時に待ってまた来ないと。やがてそういうことが続きましてね。それでもうあいつの言うことは信用できないと。あいつは嘘つきだ。こういうことになったわけですね。ところが本当はそうじゃなかったんですね。その記者っていうのは月曜日には9時に来るんですね。で、火曜日には、6時間ずつずれるんですね。鉄道会社の方は考えましてね、9時ばかりだと午前中に乗れる人しか乗れないから、9時の次は6時間午後にして、午後の3時と6時間ずらしましてね。それから次の日はまた水曜日は夜の9時と。それから木曜日は夜中の3時と。夜中の3時なんか汽車来るはずないじゃないかと、そんなことないんですね。国土が広いもんですから、その汽車がモスクワに行くのに1日ぐらいかかりますんでね。したがって、その村に午前の3時、牛蜜時に来る汽車も、ある町ではちょうどいい時間に来ますからね。ですから、そういうダイヤになってて、月、火、水、木と、週に4日間運転すると。それで、時間は9時、3時、9時、3時というふうに、その村の時刻はそうなってると。こういう、だったわけですよ、その汽車は。そうすると最初の人は偶然にのこのこ出かけて行ったら月曜日だったもんだから朝の9時に来たので運よくそれに乗ってモスクワに行ったわけですね。で、そのままその人は正直に言ったわけですね。俺、駅に行ったら9時に来たよという情報を伝えただけなんですね。しかしそれは再現性がないわけですよ。ね、再現性があるかどうかはですね、その駅に、まあみんなが帰り番通、規則正しく、なんか、時間をずらしながら行ってね、ノートをつけると、いうことをすればね、ああ、あの汽車っていうのは、一週間に月、火、水、木しか運転しないで、しかも時間が6時間ごとずれるんだと。それを鉄道会社に聞いたら、いろんな都合の人がいるから、そういうふうにやって運転してるんだってことがわかると。で、それが分かった時点で、やっと再現性が得られるわけですね。つまりそれが分かったら、今度は火曜日に出かける人は今日は3時だから、2時頃駅に行くか。こういうことになるんでね。全員、再現性があるってことになるんですね。このことは何を言ってるかって言いますと、科学だから再現性があるわけじゃなくて、事態が全部分かったら再現性があると言った方がいいんですね。再現性がないから科学じゃないんじゃなくて、再現性がない理由はいっぱいあると。そのうち、科学的な手法でやって再現性があるのは全体が分かってからなんですね。これは私もずっと実験系の物理科学をやってきたんですけども、再現性はなかなか難しいんです。なぜかったら、ある実験をしたらね、その実験の結果を決める要素が最初分かってないんですよ。温度だとか純度だとか、まあ、強雑物、混ざっているものとかね。それからなんか、一回、収率が上がってもまた下がるとかいうのもありますしね、いっぱいあるからですね。だからその研究をずっとしているうちに、ああ、そうか。例えばこの反応はとか、この材料はとかいうことになるんですね。それはもう常にそうで、別に珍しいことじゃないんですね、科学としては。科学はしょっちゅうそうなんですね。ですから、そういう現場を多数経験した人はですね、科学に再現性があるとは言わないわけです。いやいや、最終的には再現性ありますよと。研究が終わった時に再現性があるだけで、途中ではちょっとねっていう感じなんですね。それがスタップ細胞事件の悲劇を生みました。なぜかったら、まず科学を知らない人が、科学とは再現性があるとか、科学は合理的であるべきであるとか言った人間の頭で考える。そういうことに左右されましたね。だけども人間ってはそれほど頭良くないですよ。今の鉄道の例がお分かりになったかどうか分かりませんけどね。暗中模索で、よく群毛を象を撫でるってあるじゃないですか。あれなんですよ。大きな象を 群衆がなぜると。足をなでた人はなんか太いもんだなってことになると。鼻をなでた人はなんか長いもんだなってなると。それから尻尾を触った人はちっちゃいもんだったよってこう言うと。そういうふうにですね、群毛が、群毛と目の不自由な人が集団でっていう意味ですけどね、象をなでても、なでた場所によって印象が違う。だから、象を全部なで終わらないとですね、象というものがどういうものだかわからない。しかし、最初になでた人が象の足をなでたとしますよ。いや、なんか太くて丸いものだったなってのは、これ嘘じゃないんです。科学なんです。だって観測したら太くて丸かったんだから。別にそれは全然間違ってないんですね。だけど、全体像がわかるまでは、それは再現性がない。次の人が行って、たまたまなでたところが鼻だったら、いや、あれはね、結構そんなに太くないよ。長くてニョロニョロしてたよって言うでしょうし、胴体をなでた人は、あれはなんか壁みたいだったよって言うでしょうし、尻尾をなでた人は、ひょろひょろして細かったよって言うはずなんですね。つまり、自然現象とかですね、それから社会現象もそうですけども、そういうことを科学するときには、私は再現性はなかなか大変だと。合理性もなかなか大変だと。最終的にそうなった場合は、科学でも再現性がある場合に到達するし、合理的になる場合もあると。理性的になる場合もあると。まあ、いうふうに言うべきじゃないかと思いまして、この非常に高級な議論でしたけども、やはり実際に実験してない人だからと思いますけどね。人間の頭で考えることは間違いがあるなという印象を受けました。どうも失礼いたしました。なんかご気分を壊したかもしれません。